Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JF7ELG コアだと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日の話題ですけれども、モビホで HF ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ジャパンインターナショナル DX コンテストがね、開催されましたがね、いかがでしたでしょうか。コンディションはなかなか上がらないですね。
ダメでしたね。なんか静かでしたね。
ダメですね。はい。最近、F8 でも静かですからね。
はい。
から、11月の23日から24日。これはね、CQWW、CW のコンテストがありますんでね。そうですね。
はい。
CW のね、耳をね、鍛えるね、チャンスですのでね、ぜひ挑戦してみてくださいね。はい。
聞くだけでもいいと思います。
そうなんですよ。
はい。
要するにね、CQ を出してる曲をね、捕まえればね、まず何度もコールサイン確認できますので、
ね、そうですね。
確実に取れたところで、こちらから出すということなんですけどもね。はい、まあ出すのもね、599-25。
はい。
それだけで OK なんだ。
はい。そうですね。
はい。はい。まあそれもね、最近のリグね、はい。リグが代行してくれるという。
そうそうそうそう。ボタン一つね。
そうなんですよ。だから、まずコールサインをね、取るね、練習にちょうどいいんじゃないかなと。
そうですね。
という気がしますね。
うん。
はいはい。ぜひぜひ、皆さんもね、挑戦して、CW のね、飛びをね、実感してください。ということですね。はいはい、はい。から、ここでね、ハムのラジオからお知らせとお願いということでね、はい、ちょっと皆さんにね、ちょっとお耳を拝借ということでございます。ハムのラジオのね、ホームページにね、新しい記事を投稿した際にね、同時にね、メールでね、お知らせしております。お知らせメールのね、このサービスも行っております。はい、記事はね、次回のお知らせとか、から配信の知らせ、からハムフェア等の出展の情報など、が形成されてますけどね。それをね、ハムラジオのね、ホームページ扱ってて、自動的にね、メールできるようにディレクターしていただいてるんで。
はい、皆さんも記事をいちいち読みに来なくても、お手持ち届くということで。
はい。はい、ということでございます。
はい。
で、これ登録のね、方法なんですけれども、うん、まずハムラジオのホームページ。こちらの方にね、ログインじゃないな。というか、それを見てください。
はい。
はい。で、そのホームページのね、右端のね、お知らせメールという欄があります。
はい、
で、ここにね、登録したいメールアドレスを入力するところがありますので、ね、そこにご自分のね、メールアドレスを入力して、登録するというボタンを押してください。はい。はい、で、まあ、このままでね、まず登録できたら一番早いんですけど、ちょっとこれだけではちょっとまずいところもあるんで、
はい、
まずこの入力されたアドレスにね、登録の確認メールを送り出します。
はい。
はい、で、その確認メールに、いわゆる登録確認をするためのね、アドレスを記載しております。
はい、
で、これのアドレスにアクセスすると登録完了。
はい。
ということでね。ちょっと面倒なんですけどもね、入力されたアドレスの確認を行うためのね、今流行りの2段階認証でございます。
ということですね。
はい。ということなので、間違いのないことをね、確かめるためなんで、
はい、
ぜひご協力のほどお願いいたします。で、まあ、登録はしたけども、うん、もう、いつもホームページ見てるからええわ、という方々は、はい、なら削除できないかと、いうと、ちゃんと削除もね、ご用意しておりますので、はい。いわゆる解除でね、これもできます。同じ手順です。
はい、
すでに登録されたアドレスを入力して、登録を解除する。というボタンがありますのでね、これをクリックしてください。
はい、
そうすると、まあ、登録の時と同じようにね、登録されたアドレスに確認メールを送信します。
はい、
で、そこに同じく、登録時と同じようにね、確認のためのリンクの記載がありますのでね、はい、このリンクにアクセスしてください。
はい、
そうすると、登録解除できますということで、はい、知らん人にね、勝手に登録が解除されないためでもあります、
ええ。そういうことありますね。
はい、ということにもなります
ので、
ね。
それから昔、登録したメールアドレスでも大丈夫です。うん、
なるほど、なるほど、ね。
ここから登録したというアドレス以外に、うん、昔メールでいただいて登録しますっていうのをやってたんですけど、はい、そのメールアドレスもこの登録解除の方法で手続きができますので、
なるほど、なるほど。
もし不要な方は解除していただければ、
はい、そうですね、はい。
そうですね、
はい。で、お願いなんですけれども、 まあ、例えばメールアドレスを変更するときですね、お手数なんですけども、変更前に古いアドレスの、ね、解除、これだけちょっとお願いいたします。ということです。はい、面倒でしたらね、ハムアットマークハムズレディオ .net、メールアドレスでハムアットマークハムズレディオ .net、こちらの方までね、お知らせいただけましたらね、登録の解除とかね、しますのでね、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。からすでに変更されてしまって旧アドレスが使えない方、この方もハマとまあカムズレディオドットネットまでメールでお知らせください。
はい、はい、確認メールが届く、そうそうそうそう、飛ばないので、
そうなんですよね、
解除できないんですよね。はい、
はい、はい、でからね、今ね、なんかのね原因でね、お知らせメールが届かないアドレスがね、月に 1,2 件あるんですよね。
はい、
でその場合ですね、届かないというエラーが2週間ぐらい続いた時にはエラーが出たアドレスをまあ、こちらの方で削除させていただいてます。この原因なんですけどもね、たまにサーバーが、ね、いっぱいになったという場合もあります。
はいはい、
から最近届かなくなったということでね、そういう方も削除されている可能性もありますのでね、もう一回ね、登録手続きしていただきましたらね、はい、大丈夫ですのでね。
はい。
はい、で、まあ、いろんなこと言いましたけども、なんかわからないことありましたらね、メールでお問い合わせください。
はい。
もう何でも結構でございます。メールの宛先は、ham@hamsradio.net。ham@hamsradio.net。いつも お便りのね、アドレスと同じでございます。はい、こちらの方に、ご連絡いただきましたらね、どんなことでも調べられますのでね、はい、お知らせいただいたら結構だと思います。
はい。
ぜひよろしくお願いいたします。この登録していただいたメールアドレスはですね、お知らせメールの配信、このためだけに、使えます。その他の用途には使えませんので、ご安心ください。
はい。
はい。ということで、よろしくお願いいたします。
はい。
ということでね、今日はね、モビホで HF。ということでね、いわゆるモービルホイップですね、これを自宅で使う実験レポートということでね、いろいろとのお話続けていきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。最後までどうぞお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日はね、モービル用の短縮ホイップアンテナで HF に出てみようというお話です。はい、まあ、モービルホイップなんでね、うん、短縮は絶対してますんで
ね。してると思いますよね、普通ね。
はい、
そうですよね。
UV だったらね、まあ、ともかくね、HF とね、波長長いですからね。
うん、
ね、はい。これのフルサイズは大変でございます。
はい。
はい。ちょっと最近なんですけどもね、やっぱり台風とかでね、アンテナがちょっと被害にあったりして、まあ、事前に降ろされてる方もね、いらっしゃると思いますし、まあ、やっぱり影響をね、受けた方もいらっしゃると思うし、
住
宅のところもちょっと被害あったんですよね。
うん。
うん、まあそんなことがありましてね、そういう影響がね、大きかったと思います。で、この先ね、地球温暖化でね、台風は強力、大型化するということが、予想されますのでね、ということはね、風に非常に弱いアンテナ、これにもやっぱり何がしらの対策をね、して、
そうですね、
いかないといけないと。
やってこないとダメですよね。
そうなんですよね。で、まあ皆さんね、何か対策をされてますかということなんですけれども、ということでね、今日はね、小型アンテナの代表ね、いわゆる HF のモービルホイップ、これをね、自宅でね、使ってみたお話、というのをね、してみたいと思います。はい。実験モルモットは、
はい。
私、ディレクターでございます。ということでね、はい。結構ね、私もそうなんですけど、アパートマンションとかでね、住んでると、うん、もうベランダしかないんで、結構 UV だとね、もうもう本当にモビルホイップ、ノンラジアルのもありますんでね。
ありますね。
パッとつけたりして、割と手軽にやってるんですけどもね、ちょっと HF というのはなかなか、ね、効かないんで。
そうですね。ディレクターのとこね、アパマンじゃないですから、
はい、
そうなんですよ。普通
のうちですけども、
そうなんですよ。
一軒家なのになぁと思って聞いてたんですけど、
今まであのコブウェブっていうアンテナ上げてたんですけど、
う
ん、
そうですね、
ちょっと頭でっかちなこう、うん、重いアンテナ、あの重さはそれほどないんですけどね、うん、風を受けるとちょっとこう力が加わるようなアンテナなので、う
ん、これあの風に対する面積大きいかな、
結局はね、そうですね、うん、それでマストが、ね、曲がっちゃったんですよ。
あ、なるほど、ね、
どうも強度がちょっと足りなかったらしくて、
なるほど、
それで今下ろしてるんですね、うん、でなんか軽いアンテナないかなと思っていろいろ調べてましたら、はい、手持ちにね、ちょうどあの HF のモビフがあったんで、
はいはいはい、
これでちょっと実験してみようかと、うん、
なるほど
これならこう下ろすのも手軽だし、うんね、風もあんまり受けないし、
なるほど、
そこそこ使えればいいかなという、うん、そんな感じで今回はね実験してみました。
なるほど、
なるほど、なるほど、
う
ん、
ちょっとそのお話をねお聞きしたいということでございます、
は
い
は
い、
うん、はい、で今回は、ね、あの10メガ用と 3.5 メガ用が手元にありましたので、
はい、
この2つの周波数で、
ね、
本当は、ね、7とか14とかあるともっと、ね、うん、あの更新曲数が増えるんですけど、うん、なんか、はい、あの10メガという変な周波数で、うん、手元にあったのは
10メガよく飛んでいきますからね、はい、
まあ、そういうので実験してみました。
はい、はい、はい、
それでね、
うん、
実験するにあたり、うん、やっぱりねアンテナアナライザー、
はい、
これがないとね、やっぱりいろんな調整とか難しいんですよね。
ですよね、
うん、昔はね SWR 系を見ながらちょん切ったり伸ばしたりしましたけど、うん、最近そういう実験はやっぱりあのアンテナアナライザーが必須だなと、
うん、
昔ならね、グリッドディップメーターとかね、
ありましたよね。
もう知らない方もいらっしゃるだろうな。
そうそうそう、 SWR メーターとのコンビネーションでやりましたけどね、あの
インピーダンスメーターとかね、
そうそうそう
それを使ってやるんですけどね、大変でしたよね。
大変ですよね、
今もアンテナアナライザー一つあればもう本当、
はい、
もう一発で
一発でいきます。
ビジュアルに最近見れますし、
ね、
うん、まあ、皆さんどんなものを使えますか。
あの私のとこは、うん、あの例の MFJ の UV まで使えるやつ、
いいやつですよね、割とね、うん、使いやすいやつ、
割と高いですね、
うん、値段もいいですし、うん、使い勝手もいいという、
使い勝手もいいですね、
うんうん、私の場合はね、あの某国際の割と安い、アンテナライザー実は2つありましてね、1つはだいぶ前に買ったんで、ね、あの430まあ、75センチまで測れる、あの、もう、LCD の、あの、いわゆる文字しか出ないやつなんですけどね。ベストバラ出るやつなんで、まあ、これは結構、下から上まで測れるんで。で、あるところでね、あの、グラフィカルに、液晶の画面にね、カラーで出てくるのを見ましてね、もう欲しくなりましてね。
なるほど。
で、6メーターまで測れるのがあったんですけど、ちょっと高かったんで、まあ、もう HF だけではということで、30メガまでのやつ。この2つ今持ってますけど、やっぱり便利です。はい。確かに。
あと、コアさんのとこは、
うん、私も、あの、ずっと MFJ のやつで、やってたんですけども、
はい、
最近はその、ハンディ機みたいな形して、あの、スペクトラムというか、バンドが見えるやつが、出てて、それが50までのやつと、はい、あと430と144のタイプかな、うん、VU のと2つ買って使ってます。
なるほど、
うん、
使い勝手いいですね。外に持ち出せるから便利なんです。
そうですね、あのシャックの中もいいし、あとは車のねモービルアンテナなんかパッと見るときなんかはもうコンパクトでいいですね。
なるほどね、
なるほどですね。
出てたわ
私はね、あのインド製の、ね、キットを買ったんですよ。
キット
でちょうどインドというのは珍しいですね。
珍しいでしょ、いろいろ検索したら出てきたんですけど、フォックスデルタアマチュアレディオプロジェクト&キッズっていうのがあって、
APRS のキットとかね、
ありますよね。そこから買ったんですけど、ちょうどね、あのどのくらいの大きさだろう、スマホよりもちょっと大きい、厚いぐらいかな、昔の携帯ぐらいの大きさの、
ちっちゃいですね、
ヘッドっていうんでしょうか、それとパソコンを組み合わせて使うようなタイプで、
あ、なるほど、
ね、ケーブルでつなぐんですね。
そうなんです、 USB でつないで使うタイプなんですよ。
なるほど。
だから今回も外までにパソコンを持ち出してですね、ほんであの一生懸命あの日の当たるところをこうカバーしながらね、見てましたけど、やっぱりハンディタイプのあれですね、画像見えるやつがいいですよね、うん、
まあ持ち運べた方がこうまめに見ますよね、
見えそうですよ ね、うん、見やすいし軽いし、高いところでの作業は ね、私のやつはできないから、パソコン持っていかなくちゃいけないんで、
はい、
まあ、そういうのが欲しいかなと思ってますけどね、まあ、とりあえずこれで使えてたんでね、
なるほど、
まあ、アンテナレーダーもね、まあ、高いのか安いのかいろいろありますからね、はい、まあ、高いものは高いもので、それなりにちゃんとした、ね、
いいものありますけどね。
ありますけどもね、はい、安いものでも、機能はね、もう充実してるのはありますんでね、はい、うん、ちょっと安かろう悪かろうっていうことにならないように、ネットで買うときは、レビューをよく見ると、はい。
そうですね、皆さんなんか、買われて、結構レビューしてますよね、
う
ん、
はい、そうですね。そうそう、うん、
うん、まあ、そういうのをちょっとチェックしてね、見てはいかがかなということでございます。はい。はい、ということでね、1曲目聴いていただいた後はね、ディレクターの、モビホ
実験レポート。
実験レポートをお送りしたいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。
9M2α デンマーク X-ray、9M2ADX 高崎です。今年も大変たくさんの方が、ハムフェアの方に来られてましたね。たくさんのアイボールできました。ありがとうございました。ハムのレディオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。QCQ 企画の4アマ養成課程に e-learning が登場いたしました。講義動画を視聴して学習を進めるシステムなので、場所や日時にとらわれず、全国どこからでも好きな時間に学習できます。申し込みから受講開始までの期間が短いことも e-learning のメリットです。4アマ e-learning 養成課程はただいまお申し込み受付中です。受講料金のお振り込み完了後に随時開講となります。また、講師が懇切丁寧に行う生講義を受講できる養成課程講習会も実施しております。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。また、お電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。二つ目のお知らせです。 QCQ 企画では昨年より第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座をスタートいたしました。陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。1アマ、2アマ通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。初心者でも分かりやすいと評判の当社オリジナル教材を使用、2週間に一度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを見ながら時間を気にせず一つ一つの問題を理解していきながら取り組んでいただくもよし、型にはまらずあなたのスタイルで着実に力をつけていけるのも通信教育講座のいいところですよね。国家試験の約2週間前には最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には送付教材の中から該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録し、出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても追加問題集として収録いたしました。試験機ごとに編集を行っているため、各試験機に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。第1級陸上特殊無線技師通信教育講座は、現在2月期の申し込みを受付中です。3つ目のお知らせです。おなじみの1山、2山の通信教育講座ですが、当通信教育講座受講生の合格率は 69%。 合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。30代男性の方、2山を受験しました。はじめは問題集や模擬試験をやってもさっぱりわかりませんでしたが、繰り返し問題集や模擬試験をやっていたらなんとなくわかってきて、試験の1ヶ月前にはだいぶ自信がついてきました。そして試験を受けたら見事合格、次は一山を受けようと思います。60代男性の方、送付された教材と模擬試験を解き、最後に直前対策資料で復習しました。 不安はありましたが、結果は一部ミスがあったものの、新問題を含めほぼ正答することができ、無事合格することができました。本講座で使用する教材及び直前対策資料は本当に洗練されていると感心しました。この度はありがとうございました。あなたも QCQ 企画と一緒に上級版も目指しませんか？一山二山通信教育講座は現在4月期の申し込みを受付中です。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。また、お電話の場合、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7 Radio Narita ということでね、はい、ディレクターいかがでございましたか、はい、3.5 と10メガ、
はい、そうですね
ということで
3.5 と10メガのモビルホイップ実験ですね、うん
うん、はい、
はい、
あのアンテナはどこにつけたんですか、
パイプ機台と言われるモビルホイップのベースありますよね、
うんうん、
でそれをパイプに取り付けられるような機台が売ってるんですね。U ボルトがついてて、
うん、
U ボルトがついてて、はい、あのモービルホイップ の機台ありますよね、
うん、
であの昔はあのルーフサイドにつけるようなありましたよね、
はいはい、
あの下の部分がですね U ボルト2個ついてて、あ1個ついててそこにパイプが つながるようになってるようなやつがあるんですね。
なるほど。
でそれを使って、うん、それにアンテナを固定するという形で使ってました、
うん、なるほど。
うん、
ということはあの、まあ、ポールの上に、
はいはい、
アンテナをつけると
あそういう感じになりますね、
うん、そういうことですね、
はい、で最初はまあ10メガから、うん、ちょっと短めの、はい、比較的手軽なやつから始めたんですけど、うん、
はい、
これはあのダイヤモンドのベースローンディングのタイプの HF30 ってやつ、うん、で全長が 1.4 メートル
短い
ですよね、
うん、
だからフルサイズがね 7.5 メーターぐらいありますから、うん、19%、20% ぐらいしかないんですよ、
う
ん、
はい、普通のちょっとした UV の、 あの、ええ、ルーフサイドというか、
はいはい、
ホイップと同じようなものですね。
変わらないですね、
はい、
144の高利得タイプよりは短いですね。
短いですね、
はい、
うん、
そういうものを使いました、うん、アンテナはそれです。
なるほど、
ええ、で、まあ、ベースローディングタイプでを使ってます、まあ、あの中に世の中にはセンターローディングタイプはあるんですけど、
う
ん、
お
う、でこれはベースローディングタイプです。
だからあのベースにローディングコイルがあってそのままもうあの、
はい、
エレメントが伸びてるというそんな感じのやつですね、
そうですね、うん、でエレメントの長さは調整できるようになっていて、
う
んうん、短縮率大きいですから帯筋がものすごく狭いので自分のやっぱり目指す周波数にピシッと合わせてあげる、うん、ないと実用にはならないんで、
うん、なるほど、
そのために調整ができるようになってます、うん、はい、
なるほどね。
でまず最初に何をしたかというと、
はい、
4メーターぐらいのマストパイプが鉄製のやつがあったんですけど、はい、この先端にそのパイプ機材をくっつけましてでモビルホイップをつけて5メーター程度の同軸ケーブルで、測定してみました、
はい、
で共振点は一応出たんですね、
はい、
だから
あなるほど同調はしてるんだ、
うん、同調はしててこうピコッとこうへこむところがあったんですけど、はい、周波数が、ね、10.5 メガぐらいなんですよ、うん、
はい、
高め、そう、うん、アンテナ自体の設計は 10.1 から 1.5 になってるはずなのに、うん、そのぐらいになっちゃってました。だからもう全然あのアースが浮いてるから全く同調が範囲がずれてるということですよね、うん、
なるほど、
うん、でその時にねその 4m のマストパイプがねもしかしたらカウンターポイズにならないかなって期待したんですけど、
うん、
残念ながら
ダメでしたね
ダメでした、
うんうん、
ダメでしたね。パイプだけでは量が足りませんでした、
う
ん、
なるほど。
でその次にですね今度は前もそのマストパイプをやめちゃいまして、
はい、
でこうパイプをつけてた屋根馬にそのパイプ機材をポンと乗っけたんですね。
だから屋根馬にも直接
乗っけちゃいました、
うん、はい、
でモビホをつけてで今度は5メーター程度の同軸ケーブルをつけた後にアナライザーを接続してみました。
なるほど。
で一応共振点が見つかりまして周波数も、ね、なんとなくバンドラインに入ってるようなんですよ。で SW よりやや下がったんですね。
やや。
さっきは5以上あったんですけどやや下がったんですけど、
はい、なるほど。使える範囲ではない、
うん、
なるほどね、だから
でもなんとなくその屋根馬が、うん、まあ、なんとなくカウンターポイズっぽ
く、うん、なんか仕事を
してるみたいです、
うん、ですね、
はい、まあ、それが 2回目ですね。
2回目、はい、
で次3つ目 で今度はその、はい、カウンターポイズの屋根馬にですね、50センチぐらいの塩ビパイプをつけて、アンテナ機台をつけました、はい、でアンテナ機台をだから絶縁する形で浮かせた感じですね、
はい、
でこの時に、やっぱり同じように5メーター程度の同軸ケーブルをつないでアンテナアナライザーつないだんですけど、
はい、
この時は全く共振点が出てきませんでした、
うん、
まあ平らじゃないんですけど、こう何面が大きいかにはこうピコピコっとこうわずかに下がる点があるんですけど、共振点は全然出てこないですね。
なんかやっぱり、あの金属のパイプが何だか影響してるんですね。
前はあったんですね、それでね、ちゃんと共振するようになってたんですけど、もう完全に浮いちゃうと用をなさないということですよね、このアンテナは、はいはい、次にですね、この状態で100メーター巻きのたまたまビニール線が手元にあったので、
はい、
これをアース側にちょっと接続して巻いたままですね、
はい、
で同じように5メーターぐらいの同軸ケーブルを経てアンテナアナライザーにつないで、でなんとなく今度は共振点が出ました、うん、出ましたけど周波数は大幅にずれてまして、
なるほど、
ね、SWR も下がらないと、
あ、
うん、まあ、これでもやっぱりダメなんだなと。少し伸ばしたんですけどね、 5メーターぐらいは伸ばしたんですけど、
なんかアース線にも電波が乗ってる感じですね。
そうですね、
うん
うん、でその次やったのは今度はその底からビニール線を10メーターだけ引っ張り出して切ってですね、
はい、
3本用意して、それをこう適当に床に広げまして、
はい、
あ、まあ、これ実際は全部あの屋上で平らなところでやってたんですけど、屋上地面から6メーターぐらいの2階の屋上ですね、
はいはいはい、
そこで作業してまして、で、まあ、適当に10メーターぐらいのやつを広げたんですね、
はい、
で今度は共振点が出ました。
あ、なるほど。
まだ SWR が高い、
高い、
まだ高い、まだ使えない。
なるほ
ど。今度はその状態からまず同軸ケーブルを5メーターじゃなくて短いのにしようと。
なるほど、うん、はい、
ちょっと短いのにしてみたんですけど、
はい、
それでも
ダメ、
うん、50センチぐらいにしてみたんですね、5メーターのやつを、共振点は出るんですけど今度は周波数が大幅にずれちゃってて、うん、SWR も高いと、
うん、
まあ、これはやっぱり同軸ケーブルがなんか影響してるなと、
うん、ですよね、
ええ、
うんうん、
ということでアンテナの直下に今度はアナライザーを接続してみました、う
ん、はい、
そうするとですね、まあ、あのカウンターポイズは一応10メーターのものをつながってるんですけど、なんとなく共振点が周波数範囲内に入ってきたんですね。
お
うほう、じゃあこれをもう少しアースをしっかりしてやればいいんじゃないかということでね、
はい、
とりあえず10メーターのものを3本のところでなんとなく使える様子が見えてきましたね。
なるほど、
はい、でその次に行ったのが10メーターのものを半分に切って5メーター
にして、
はい
はい、
でそれを6本3本さっき作りましたから半分にしたんで6本になりましたよね。
はいはいはい、はい、
で、ね、6本の状態で広げました。そうすると見事にね SWR が下がってきたんですよ。
うん、
で共振点がこう見えてて、ま、見えてまして、うん、それで 1.3 ぐらいまで下がるんですね。
なるほど、うん、
これはしめしめと、
しめしめですよね、うん、
所詮長さじゃなくて本数なのかなという、
なんかそんな感じがしたんですよね。
ですよね、
うんうん、
もっと増やしたらもっといいかもしれないですね。
そうですね、
うん、
まあ、5メーター程度でもね今6本だからこれを12本ぐらいにしてあげるともっと良くなる可能性ありますよね。
面積広げてあげるといいような気がしますね、
で、まあ、そこで見えてきたんでしめしめということでね、
はい、
この状態でシャックに引き込むための同軸ケーブル、これが、まあ、20メーターぐらいあるんですけど、
はい、
それを一応接続しましてシャックに戻りました。で、はい、シャックでもう一度アナライザーで測ってみたところ共振点がずれてるんですよね。
うん、
うんうん、まあそうでしょうね、うん、
だから結構結局同軸ケーブルもそのカウンターポイズじゃないですけど、うん、こう浮遊要路とかが影響してて、うん、共振点がずれちゃうんですね。あれね、
ずれますね、
うん、ずれちゃうんですね、うん、でもう一度そこの時点でもう一度共振点が合うように、
はい、
まあ、あの共振点は言わずと知れた 10.136 メガヘルツなんですけどそこに合 合うように、うん、調整しながらあの屋上とシャックを行ったり来たり行ったり来たりしながら合わせました、
はい、
でその状態で、SWR も 1.2 ぐらいまで下がりますかね。
お、なるほど、
まあ、そういう形でとりあえず使える状態にはなりました。
なるほど、
うん、
あ、よかったよかった
よかったよかった、これでなんとか使えそうだと、
なるほど、
で早速その日あの受信をしましてですね、
はい、
5T5PA が入管してまして、
うん、はい、
ね、あの局はマルチで電波出してるんですよね。何チャンネルかでね、4チャンネルかぐらいで、で、はい、1チャンネルの時にマイナス10ぐらいまで行きましたね。
なるほど、普通なら更新できる
強さですね。
うん、
で、まあ、呼んでは見たんですけど50ワットで、 はい、全くダメでした。激沈しましたね。全く音なしでしたね。
ちょっと厳しいですかね。
厳しいですかね。
ね
うん、やっぱりそこまでは飛ぶのはなかなか ね難しいかもしれない。で結局ですね、この近くの、ロシアですね、U ゾーンの U の0993というところなんで、まあ、比較的日本に近いところ、
う
ん、
そうですね、
うん、相手局はプラス3で自分はマイナス14でした。
ああでもできたんだ。
できたんですね、
はい、
でたまたまの今度はフレンチポリネシアでしたっけ FO5、はいはい、が入ってまして、でその時はマイナス9マイナス9でちょうど同じだったんですよ、レベルが。
うん、じゃちゃんと働いてるわけですね、
だからちゃんと仕事をしてくれて電波も出てて、それなりの角度で飛んでるんだなと、打ち上げ角で飛んでるんだなっていうのはこれで実感できましたんでね。
なるほどね、
はい、まあ、なんとか使えるんじゃないかなっていうのはこの時の印象です。
まあ、これだけ時間かけるとやっぱり、はい、使えるようになるんですね。
なるんですね。で調整がやっぱり大事ですね。周波数をきっちり合わせることと
ですよ、ね、
カウンターポイズいろいろ増やしてみたりしてね、アースの代わりをちゃんと作ってやるということが大事なやつね。
そうですね。
なるほどね。やっぱりあの共振点がね、あるというのがやっぱり大きいんですよね。
う
ん、
そうですね。
あの SWR は何もよくても共振点ずれてる方がやっぱりまずいんでしょうね。やっぱりね。
それはよく聞きますよね。共振点が一番こう放射効率がいいっていうか。
そうですね。あの SWR はね、もう 1.0 とか 1.1 とか気にせずに 1.5 ぐらいでも十分やと思わないと。
はい。そうだと思います。はい、
私も精神性上ね、良くないんですけど、
ね。そうそう、まあね。私はまあ、ローパワーでやってたのもあって、1.5 ぐらいは全然気にしませんけどね。
う
ん、
そうですよね。はい、まあまあ、そんなところですね。
はい、はい、一応、あの垂直系のアンテナなんで、うん、やっぱりノイズはちょっと弱いよ。
は
い、
あ、それはもうしょうがないですね。
しょうがないですね。
うん、はい。
でも逆にあの垂直系なんで、あの打ち上げ角低いんで、はい、
そうそうそう、
ちょっと水平の時とはね、ちょっと雰囲気違うと思うんですよね。
違うと思いますね。うん、私もその、アフリカの方とか、こんなによく聞こえるとは思わなかったです。
なるほどね。
はい。
はい。ということでね、ディレクターの、モビホ経験ということでね。
10メガ編ですね。
はい。ということでございます。
はい。
JF2ABZ 高向です。普通、ニックネームはムッキーと言われてますけど、はい。コールサインで、ブログもやってますから、もしよかったらそちらも見てください。ハムのラジオ、GO!
はい、ということで、
はい、
次は、ね、10メガ終わって 3.5 メガヘルツ編ということで、ね、はい、お願いいたします。
はい、一応今度はあの10メガでうまくいって教育しましてですね、はい、次の日に今度は 3.5 メガに調整してみました。で、アメリカ製でハムスティックと言われるベースローニングがやっぱり同じようなアンテナで、
はい、ベースというよりはあれですよね、ヘリカルホイップみたいな感じですね。
あ、そうですね、
はい、
一番先端に調整エレメントがやっぱり 1.5 メーターぐらいつくので、
そうですね、
はい、で全長が 2.4 メートル、
はい、
測ってみました、
はい
はい、でそうするとフルサイズが21メーターですから、やっぱりこれ 10% ぐらいしかないんですよ。
ないですね、
はい、短縮率は 90% それなので帯域幅が 20kHz ぐらいしかないんですね、使い実用域が
ないですよね、はい、はい、
でもともとこれ75メーター用だったので共振周波数が、はい、下がりきらなくてですね、
高い方に合ってたんですね、
はい、先端の方にステンレスのワイヤーを20センチほどこう追加しまして、
はい、
でテープでぐるぐるっと巻いてとりあえず接触している状態にして、3.5 メガの低い方の周波数に合わせました。
なるほど、
なるほど、
うん、でさっきの10メガのアンテナの状態で一番最後の調整あった状態でですね、
はい、
で、それを取り替えて3.5 メガのアンテナにして、きちんと調整してあげたところで、まあ、大体 SWR 直下で測って 1.8 ぐらいまでは下がってましたね。
うん、
もうちょっと遠いところですね。
だから多分ね、この時に、なんていうカウンターポイズが6本ですから、まあ、周波数、はい、低いのもあるし、ね、波長長いのもあるんで、もっと増やしてあげれば、は
い、
多分
もうちょっと長いのをもうちょっと増やしてあげると、
はい、
良くなると思いますね。
もっと下がると思いますね、
はい、
うん、でこの状態でシャックに行って、共振点を測りました、
はい、
そしたらですね今度は 50kHz ほど下へ下がっちゃったんですよ。3.55 ぐらいだったのかね、 3.49 とかね、ずいぶんずれちゃったんですね、って感じですよね、
うん、
ケーブルの長さと、
そうなんですよね、
ですよね、
ケーブルの結構やっぱり容量が影響してるってことですよね、これね、
ですよね、うん、うん、
でこの状態でとりあえずまた上と下を行ったり来たり行ったり来たりしながら調整をしました。で 3.5 の真ん中、実は 3.5 メガですね、 FT8 の国内と海外で周波数がちょっと 40kHz ぐらいずれてるんですね、うん、ですからちょうどその真ん中に合うように、はい、SW 共振点を持ってきて、とりあえず国内運用も海外運用も調整せずにできるようにしてやってみました。
なるほど、いいですね、
うん、でまあ、ギリギリ 1.8 ぐらいで使える状態でしたね、両方とも SWR が。
じゃ あ, まあ一応実用にはなるレベル、
うん、ギリギリの範囲ですね、
ギリギリの範囲かなっていう感じですね、うん、
もしでも国内専門の人、海外専門の方はきちっとその周波数に合わせた方が良さそうな感じです、
うんうん、
はい、それで実績としてはですね、はい、海外局はとりあえずこの辺のアジア局は聞こえます、 3.5 メガで。
なるほど。
DU とか YB とか UA0HL なんかは聞こえてました、
うん、
はい、
でヨーロッパとか海外アメリカとか係争されている方はされている日本の局は見えるんですけど、 DX 側は全然見えなかったです残念ながら
ということですね、うん、
やっぱりこの辺はアンテナの大きさが影響してるかなと。
影響しますね、
うん、思いますね。でまあ、国内なんですけど、国内の場合は、まあ、50W で出しているということもあって、
はい、
夕方の4時くらいから始めてですね、1時間半ぐらいで全エリア 1DAJD は完成しました。
なるほど。
FT8 ですけど、
うん、それでも立派なもんですね、うん、
まあ、相手の方の、ね、受信能力もかなり良かったというのは助けられているとは思うんですけど、
うん、まあまあ、それにしてもね、まあ国内ケースは実用になるよねっていうことですよね。
そうです ね, ですね。だから十分このモビフォの 3.5 メガのやつでも使えると、うん、いうことですね、
は
い、
ですね、
うん、もうそれが実感できましたのでね、うん、でちょっとこう余談なんですけどね、その、はい、ハムスティックの先にですね、
はい、
4メーターぐらいの今度線を伝えてみたんですね、
はい、
そしたら 2.5 メガでね、共振点があるんですよ。
おお、
ということはですよ、6メーターか7メーターぐらいつなげば今度は 1.9 ができそうだなっていう、
あ、そういうことですね、うん、
ちょっとこれも実験してみたいなという欲が出ましたけど、うんうん、はい、
ハムスティックいいですよ、
いいです
ね、そういう意味じゃね、便利に使えそうですね。
そうですね、
うん、なるほどな。
まあ、そういうことでね、共振してきちっと調整されているアンテナであれば、うん、モビフでもね結構実用になると、
うん、そういうことですよね。
やっぱり共振周波数ですよね、
うんうん、分かりました、
うん、やっぱりね、
はい、
はい、
うん、ということでやっぱりアンテナアナライザーはやっぱり必須ということで、
必須ですね。
そうですね、
小型のやつ、
うん、まあ、最近ね、まあ、前半の話でもないですけど、レビューとかねしっかり見ておけば安くていいものがね手に入りますんでね。
そうですね、
ぜひぜひ、うん、
海外製されど海外製なんで
、
はい、ということでございますね、
はい、
からあと今日ね小畑さんにご出演いただいてますが、小畑さんもこのモビフォでの運用ということをやってらっしゃったというお聞きするんで、
そうですね、私の方は、まあ、だいぶ前になりました、うん、3.11 の時にちょっと無理やり移動させられたというか、
はいはい、
そういうことで、
そうですよね、
なかなか出ることができなくなったんですけども、たまたまモービル の HF 用のアンテナを何本か持ってたんですけども、
はい、
その中で721、28って50、140、430ってすごく欲張りなアンテナが、うん、コメットの方から出てまして、
はい、
UHV6 というアンテナですね、全長が 1.9 メートルぐらい、
短いですね、結構
だいぶ短いです、普通に2メーターのモービルホイップとあんまり変わらないぐらいの長さなんですけども、うんうん、これをテレビのアンテナポールのてっぺんに、先ほど吉原さんがおっしゃったようなパイプ用のモービル機台があるんで、
はい、
それを使って一番に取り付けて、でそこの根元からですね、アース側というかグランド側を、アンテナポールの視線と一緒に這わせた形で、4方向に、
うん、
まあ、貼れるだけですね、まあ、4メートル、5メートル弱ぐらいだと思うんですけど、まあ、あんまり長さ気にしないで貼ってみたんですよね。そうすると、まあ、なんとなく、バンド内、狭いですけど、まあ、出れなくはないなっていうぐらいに、やっぱり下がりまして、SWR が下がりまして、
うん、
あとは本体側の、オートアンテナチューナーでなんとかごまかして使えると。そんなぐらいまではいけました。
なるほど。
で、実績なんですけども、もうだいぶ昔なんで、細かいところは忘れてしまったんですけども、意外と、場所が悪かったんで、そんなに飛ばないんですね。ロケーションが悪いところで。
うん、
その割には、開けた時は、 そうですね、あの海外グアムとかサイパンとか、うん、そちらの方は行けまして、フォンで、まあ、KH2、
ね、
KY とかね、
ああどっかで
聞いたことあるようなコールサインの方とも21とか7とかで更新した記録が残ってましたので、うん、まあ、まあまあかなという感じですね、う
ん、なるほどね、
まあ、それとあとフォンだとねどうしても、まあ、難しいところも多かったんで、まあ、その頃、はい、まあ、PS 系もやりましたし、うん、JT65 が出てきたんで、
はい、
JT65 だと結構、まあ、近隣というか、まあ、アジアでもちょっと奥の方とか、うん、オセアニアとかね VK その辺、はい、まあ、アメリカとか結構意外と楽しめたかなという記憶があります。
あ、十分実用になるよねっていう感じですね。
そうですね、本当にモービルの、ね、アンテナ取り扱い楽なものをちょっと、まあ、工夫してアース側強化して使っただけで、まあ、結構遊べるんじゃないかなっていう感じでしたね。
やはり吉原さんの時と同じで、あの、まあ、カウンターポイズなり、うん、いわゆるラジアルですね、それあのグランドの方法ですね、うん、これをしっかりしてやると、まあ、それなりに強振したり、うん、エストボール下げれたり。
そうですね、あの前にちょっとあの、ね、160メーターの、あの垂直アンテナとかでそのグランド側の実験をしたことがあるんですけども、長さよりもやっぱり本数とか
面積
がやっぱり効いてくるような感じでしたね、
うん、そうですね、うん、
長いよりも要するに、まあ、タコ足じゃないけどもあのたくさん、
はい、まあ、あの地面に対して多分ねあの結合を強くすると、うん、まあ、アースに対してのこう引き目が出てくるっていうそんな感じじゃないかなと思うんですけども。
そうですね、なんかあの海外の記事で同時ケーブルを100本ぐらい剥がしたっていう敷き詰めたみたいなやつが
、
うん、記事がありましたね。
160の時はやっぱり100本ぐらいは引きましたね。
あの結構あのアパートマンションでねアパマンのハムやってるかしてる方でもあの、まあ、ホイップ系とか、まあ、他のいろんなありますけども、はい、やっぱりあの、まあ、カウンターポーズですかね、あの、うん、いわゆるグランドにするラジアルをねたくさんもというか敷き詰めるだけ敷き詰めたという方もいらっしゃいますよね、はい、
ベランダに敷き詰めた方もいらっしゃいましたから、
ね、金網張ったりね、
金網張ったり、うん、良さそうですね。
良さそうですね、
うん、
あのよくあるのがあの、手すりが手あの鉄でもあの、うん、本体の鉄骨につながってないというのもあるので気をつけないといけないというのが。
そうですね、あとありますよね、オーハンアースだったりいろいろするんで、うん、あの、はい、気をつけないと TVA の音になったり、はい、
そうです、
ね、逆に、ね、ノイズが乗りやすくなるとかあるんで、うん、はい、ちょっとそこは難しいですよね、
う
ん、
そう
ですね、
まあ、そういうところよく、ね、注意しながら、まあね、あのとか実験をしながらですね、
そうですね、
はい、やっていくというの
は、うん、あと私あのよく YouTube とかですね、うん、5メーターのラジアルをつなぐとラジアルのカウンターポイズをペッとつないだだけで SW 下がるよっていうのをう結構見てたんですけど、なんか半信半疑なんですよね、
はい、
本当に下がるの、きっちりアース取らなきゃダメでしょと思ってたんですけど、実験したところちゃんと下がりましたんでね、これちょっとあの堂々と言えるかなと思いましてね、レポートしました。
実用になるところまでちょっと時間をかけて根気を持ってやると使えるよと、
そういうことですね、
そういう感じですね、
うん、
うん、
あのいいね、まあ、やると決めたら諦めずに、
はい、
ということでね、
はい、やると決めたらアナライザーを購入して、
はい、そうまずアナライザーですね、
そうですよね、はいはいはいはい、ということでね、皆さんもねもうどうしようかなと思ってる方はどうぞ諦めずに
やってみましょう、
はい、はい。ということでございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
GJ1FUM。ハムフェア来てます。ハムのラジオ。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山二山、一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で、受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか、まあ、アンテナモービルホイップでね、簡単に手軽に HF に出たいと、はい、いうときに、ぜひぜひ皆さんもね、試していただいたらいかがかなと思いますのでね。
そうですね。
よろしくお願いします。うん、で、これね、結構ね、今日もディレクターと小畑さんのお話をお伺いしましたけどね、もういろんな経験されてる方いらっしゃると思うんですよね。うん、ぜひぜひ皆さんのね、ご経験をね、皆様、リスナーの方々にね、紹介していただければ非常にいいんじゃないかと。
そうですね。
ね。ぜひそういう番組を見たいと思いますのでね。
ぜひお便りいただいてもいいですし、
そうですよね、
出たいって、喋りたいっていう方は
ぜひ、ぜひとも喋っていただければ。
はい。ということでございます。はい。ということでね、お便りの席なんですけれども、メールの場合は、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。ハムのラジオのホームページの方からもね、投稿できますのでね、よろしくお願いいたします。はい。ということで、どうも今日はありがとうございました。今日の相手は、JR3QFB39 と、
JF7ELG 小畑と、
はい。JG1ITH リオと、
はい。JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。